ファミリーステーション。
はい。
はい。そして、ベスト5に入りますね。
5位。まあ、5位。16ポイントですね。6位タイから1ポイントプラス。はい、ということは、1位票が3票と3位票が1票入ってる。16点のそのゲームは、ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンということで、
はい、
ロマンサガ2のリメイク。
来ました。
はい。ね、うん。
ね、先ほど上位にいるっていうのがこちら。
そう、サガ。上位のサガ。
はい。上位のサガ。
うん。いや、まだ、なんちゅうか、触りぐらいしか、触ってない。本当触り。
ああ。
触り。
はいはい。始めてはいるんだ。
ええ、触りです。うん、本当に。まだまだ、本当に、ジェラール、
うん、
ところ
で、うんうんうん。まあでも、これはもう本当に散々料理メイク、
うん、
面白いってすごい評判聞いたんですけど、
うん、
まあ、ちょっと某ゲームのリメイクと比べて、
うん、
まあこのタイトルの方が良かったみたいな風に言われる話題の方が多かったっちゃ多かったんですけど、
はい、うん、
まあこういや、うん、あのロマサガ2を 3D グラフィックによくできたなっていうのが真っ先に来ちゃうんですけど、
うん、
うん、でしかも評判がいいっていうのが、
うん、
ってことは昔遊んだ人も、
うん、
その 3D グラフィックのロマサガ2をまあ受け入れることができた
っていうこと
のが、まあ、凄まじいなって思うんですけど。うん。
ああ。
いや。
まあ、ちょっと戦闘は、以前と少し、まあ、システムが微妙に違ってますけど。
うん、ああ、そうなんですか。
ああ、そうか。なんか人形が、
ええ。
わかりにくいみたいな話を聞いた気がしますけど。
あとは、なんというか、攻撃そのものに属性みたいなのがついて弱点とかも、うんう
ん、あ属性ありですか、
ええ、
おお、うんうん、あれ属性、うん、属性あなるほど属性は昔からあったけど弱点がそれあの闇に、ま
あ、のあれですね
闇じゃない明かはい
あの剣撃とかその、
ええ、
一つあの弓とかですねそういうふうな
はい
タイプの、
なるほど。
タイプですね。はい。
うん、
それで弱点がとかそういうの。まあ、あとはもうその連携とか、まあ、技のひらめきとかそういうのは、まあ、確かに以前からある要素を、まあ、組み合わせてるかなっていう感じですね。
あ、ひらめきシステムあるんですね。
はい。だから、あとはその、見切りとかがどれだけ演出なんかっていうのは、ちょっとよくわかんないんですけど。
うんうん、あ、見切りか、
ね。見切りスキルがあるんですよね。
うん。
だから、まぁ、あ、ちょっとそこら辺が進めてみないと、進めてまた積むようなゲームやったらちょっと嫌だなとは思いつつも、まあ、うんまあうん、まあ、まあ、その、ね、元々のスーファミのロマサガ2は確かにその、あの 最終がその例えば男性の固定でからテンプテーションの見切りがないと積むとかそういう風なね、うん、あれも確かにあったんですけど、
はい
うん、その最後のラスボスに当たるのがどういう風なまたもんなのかっていうのはちょっと進めてみないと分かんないし、まあうんまあ、ちょっとまだ、その帝国 その首都の絵とかも全然まだ、ね、あの序盤なもんであれなんでちょっとどうなってるか、探り探りいくかなという感じですけど。
うん。
触りだけ出ます。
うん。まあ、体験版だけあったんですよね。
あ、体験版の。はいはい、
うん。
まあ、まあ確かに前のロマサガ2価値割れば確かに違うかもしれんのですけど、
うんうんうん、
まあ、ストーリーはまたね、いろいろ新しい描写というか、そういうのも付き生かされてますし、とかね。
うん、 サガ2は相当やりましたもんね。
まあ、ドマサガ2は僕はよくわからんっていう感じで、ちょっとそこまでやらなかったなーっていう。結局最後までスーファミ版でやってないんで、実はそこまで熱量はないんですよね。
あら、そうです
か。まあでもマジで、
だからまあ、
えげつなかったよな、ほんと。ダメージとか、
そうっすね。古い版はもう、なんだろう。多分、クリンクさんは逆に合ってると思いますよ。
ああ、そうですか。
僕みたいに、まあ、ラスボスワンパンで倒してやろうぜは絶対にクリアできないです。
いや、どうなんですかね。でも、ロマサガ2評判聞く中で、まあ、スーファミ版ですね。戦闘を重ねすぎると、敵が強くなっていくっていう話を聞くので。
無理勝てないですよ、ね。
あ、でもどうなんだろうな。
いや、本当にそれです。もう、ラスボスより強いですね。ザコの方が。
あ、じゃあ、あ、そうか。いや、でもどうなんだろうな。どうでしょうね。難しいところでしょうね、これは。いや、そのバランスが難しいところなんじゃないですかね。
確かに。
確かにね、ヒットポイントが3桁しかないのに、1000以上のダメージとか、結構頻繁に来るから嫌なんだよね。まあ、その LP 制だからね、その、倒れてもすぐ死ぬわけではないんだけど。
まあまあまあまあ、これも、まあ、どっちかっていうと、スーファミ版をリベンジしたいイメージはあるんですけど。
スーファミ版をね、まず。
ね、だから、ね、ユキ先生と、おととしの正月の時に、買おうか悩んだら、スーファミ版をね。
あれ、確か、スイッチで出てますよ。
いや、もう持ってます。
ああ、なるほど。
はい、ましょう。もはや持ってます。
スーファミ版の。
買い直しました。
なるほど。
はい。まあ、ちょっとまた、おいおい、楽しんでいくかなと自分は感じますけど。
まあ、そのうち、ゆき先生の感想が、聞けるかな。
かもしれない。はい。ちょっと頑張ってみますけど。マジ時間ないんだな、今。
そうですよね。
で、まあ、今、5位なんですけど、
はい。
今までの表、得票を、こう、ちょっと振り返っていただくと、
はい。
この5位ですら、票数的には4票。
しかないね。
そうですね。
なんですよ。
今まで一番大きかったのは、5票までなんですよね。
うん。2桁がない。という、ここまで。なんだこれ。
結構ばらけとるやんね、ほんと。
ということで、
今回は本当ばらけてるっていう感じですね、傾向的にはね。はい。
まあ、もうトップ5なわけなんですけど、これより上がどうなっているかというのが、また見物ではありますが。
で、4位はどげーなってるかと言いますと、はい5位が16点だったんですけど、4位は18点。1票が3票と、2票が1票。合計4票で18点。
4票
はい。
4票です、はい。はい。で、そのゲームは、エルデンリング。
おー。はい、
まあ、来ましたね。
はい。括弧追加ダウンロードコンテンツ含む。ということで。これどうして書いたかというと、エルデンリングとしか書いてない方もいらっしゃいますし、はいその追加コンテンツのタイトルも抱えてる方もいたので。
ああ、なるほど。
合算しようって話になりました。はい。
まあそういうことですね。はい。
はい。エルデンリングはいかがでしょう？
死ぬほどやってます。
おー、やった。どうですか？
俺ね、 こう、なんだろう、勝てないんですよ。
うん。
最初出会う、あの、ボスキャラとか、まあ、中ボスっていうか。
はい、はい、はいは
い。いや、どうやって倒すのっていうような感じのボスなんですね。
うん。はいはいはい。
うん。なんだろう、こっち棒一本しかないのに、なんか敵マシンガン持ってるみたいな。しかも複数みたいな。勝てるわけないじゃん、こんなの。でも、ちょっとずつ、あ、この挙動を変えてみて、あ、ここに隠れて、あ、ここでこれを避けてって、いわゆる死にゲーなんですけど、気がつくと朝なんですよ。やばいですよ、これ。
あ
っていう中毒性を持ってるね、エルデンリング。
エルデンリングは、あれでしたっけ、はい、オープンワールドなんでしたっけ、
はい、オープンワールドですね。はい。攻略がもう無数にやっぱあるんで、ある一つのところに到達するのに、アイテムを集めて、エレベーター登っていくっていう簡単なやり方もありますし、
はいはい。
人知れぬダンジョンっていうか入り口見つけて、そこから、もう昔もう使ってないような通路を登っていくんですけど、うん、もう、
はい、
今のレベル装備じゃ絶対勝てない敵しか出てこないんですよ。でそこを登っていってしまう。いやもう正解がわかんないんで、うん、あ、これが、この道行くの大変だなって結局登っていくと、結局こっちからエレベーターがあったとか。
うん、
そういうのを、こう、やっぱ死にながら覚えていくっていうのはありますね。
あ
と逆にこう、下っていくとき、ここまで来ちゃいけないっていうところまで行っちゃうんですよね。いや、でも、よくよく、あ、ここまだ来ちゃいけないんだ、みたいな。
そういう。別のところに行ったら、もうちょっとなんか楽な。
楽な方法もあったんでしょうけども。うん。
ははは。
でも、それも、死にながら覚えるっていうゲームですね。
なるほど。
面白いです。謎の中毒性がありますんでね。
ああ。まだ、こう、近年っていうほど近年だけじゃないですけど、
はい、
その死にゲーと言われる文化ができた
頃
のゲームにはまだこうハマれてないというか、まあ触れてないだけなんですけど、
でも死にゲーって最近こう名前がつきましたけど、昔からやっぱり何回も死んでクリアして覚えてたんですよね、シューティングとか。そうですよね、まあそれこそアクションゲームもそうですもんね。
そうです
ね。
スペランカーとかそうですけどね。
スペランカーもそうですし、
まあ、スーパーマリオとか、まあね、やっぱ。ああ、まあ、そうね。
あと、まあ、魔界村とかね。
ああ。
うん、あの辺も死にゲーだと思いますよ。
魔界村は、
うん、まあ、
ファミコン版が異様なだけというイメージも
確かに
あるんですが。現代色みたいな。まあ、それを、まあ、そうですね。昔のグラフィックではなくて、
ね、
ちょっとリアルめな 3D でやってるみたいな感じってことですよね。
そうですね。だから、すごい自由度の高いオープンワールドの魔界村です。
ああ、なるほど。
ええ。
まあ、これも、いずれ
ですね。
そうですね。
あ、でも、どうなんですこの辺の、その、
はい、
あれですね。フロムのゲーム、死にゲーと言われるところは、まあ、こう、段階を踏んでやった方がいいんですかね。
いやー、全然、はい。前の前作も、全然エルデンから入っても問題ないと思いますよ。
なるほど。はい。はい。確かエルデンリング、なんかいつかの時にセールで買ってるんですよね。ダウンロード。ダウンロードで買ってるはずなので
。はい。
はい。
いつかやるかな。
はい。やりたいっていう意欲はあるんです。意欲だけはあるんです。
はい。じゃあ、4位がエルデン
エルデンリングでした。
はい。
3位、ついにトップ3の、
はい、 特にありますが、3位が、点数が23点。4位が18点でしたが、で、内訳を見ると、1位票が4つと、2位票が1つ。5票。
5票、
はい、はい。で、3位。
3位です。
で、その3位は、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。
来ました。
はい。はい、
ティアキン
です。
ティアキンですね。
はい。
やってない。もうな、まだ。
やってないわけですが。
まあ、基本的には、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのね、正当後継ですから、
うん。
うん。
お二方やられてないんですね。
ではないんです。
ブレス・オブ・ザ・ワイルドまではやってますけど、はい。
ブレワイで散々こう驚きはあったんですよね。
うん、
で、初っ端からティアキンも、おいおいってきますね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
その、よく聞くのが、その、はい、空の世界というか、
ああ、そうですね。
が、まあ、追加されたみたいな言い方を、まあ、聞くんですけど、
はい、
地上のマップっていうのはやっぱり、その、ブレワイのマップってことなんですか？
ブレワイのマップそのままですね。
うん、ああ、そうなん
ですね。いろいろこう時間経ってるから、
はいはいはい。
ちょこちょこ変わってはいますけど、基本的には同じ。
うんうんうん、ああ。だからブレワイやってて、ティアキン始めたときに、
はい。
あ、ここにあれがあったのがなくなってるとか、ここ何もなかったのに何かがあるとかっていう、はいはい、そういう、まあ、気づきみたいなのもあったりはするってことですね。
出てきますけど。
に加えて、うん、加えて、その空の世界というか、
はい、
そういうのが追加されているっていう世界を、
はい、
遊ぶってことなんですね、
うん。うん。ただそれだけじゃないんですよ。もっともっと。正直、ビビります。
はい。ああ、そうなんですね。
うん。開始2日目ぐらいで。うん。
はい。
って。
お
ぉ。風にやる気が出ますよ。
はあ、はあははあ、は。まあよく、パニキッドって言われますけど。
ああ、もうそれもやると、まあすぐ出てくるとは思うんですけど。
うんうんうん。
うん。まあもうそれは、まあネタバレされてるからあれですけど。ただやっぱプレイしてみて、その、ブレワイやって、あ、一緒じゃんっていうのを、こう、一緒だけど、あーってやられますね。
あ、ほうほうほうほう。ほうほう。
いや、もうほんと、言えない、これ以上は。
ヨキー先生どうですか？ティアキン、ティアキンやらないとじゃないですか？
やらないとですね。
うん、僕はブレワイをやんなきゃな。
じゃあ私は借り物やりましょうかね。
まあぜひ。
ゼルダの伝説です。
ああ、なるほど。
やるしかないんですけどね、いつか、ほんと。
そうなんですよ。
まあ、結構耳に入ってくる評判としては、
はい、
その、ブレワイほどは盛り上がってないみたいな感じの、言われ方をしてることを聞くんですけど。
ああ、それは多分、なんだろう。いろいろ組み上げて作れるんですよ。そういうギミックがあるんで。
まあ、あれをパニキッドの要素ですね。
ああ、そうです、はい。それをしなければ純粋にゲームとして楽しむんだったら面白いと思いますよ。
ほ
うほうほう、こんな強いやつ勝てねえじゃん。でもこうやって楽しもうっていうのがあるんですけど、でも動画見たら、簡単に倒せるよみたいな、そういうのがいっぱい出てきますんで。それでもう、楽しくなくなっちゃうんじゃないかな。
そういう情報を見ながらやっちゃうと、楽しさ半減みたいな。
ああ、半減とか10分の1ぐらいですね。
ああ、そうですね、うん。やっぱ自分で考えてなんぼっていう。
そうですね。ゼルダシリーズって今までずっとその初代からそうだったじゃん。どうやって、どうやって撮るのっていう。
はいはいはい、はい、
うん。で、それ知恵絞って、あ、 こうすりゃいけたって、うん、正解は何通りかあるんですよね。
ええ。
でもその何通りかの一番最適解が、もう、やっぱり動画見ちゃうと出ちゃうんで、
うん、
うん。そこちょっと楽しむところじゃないかなと思うんですけど、でもそれが、
うん、
まあ楽しいっていう人もいるでしょうから、
うん、
まあ、それは人の楽しみ。
まあそうですね。
うん。
なるほど、なかなか、その辺難しいところ
で。全然ノーヒントで、
うん、
うん、やると、はい、めちゃくちゃ難しいです。
ああ、そうなんだ、
ね。
ああ。
でもだんだん、まあまあまあ、だんだん分かってきて楽しくなるんで。
うん。まあ、とりあえず僕はその前段階なんで
、はい。
はい。
はい。なるほど。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずは
3位。
3位でした。
次が2位、もう2位なんですね。はい、3位が23点でしたが、2位の得点は31点です。
まあ、ぶっちゃけ、あのタイトル出てなくねっていうのが、
はい、
まああるわけなんですけど。
とりあえず31点の内訳ですけれども、まあ1位票が普通にこれ、はい、5票ですね。1位票が5票と2票が2つ。で、7票。はい、7票で31点。
2位なんですけど、10人いかなかったという、なかなかな。なかなかです。
2位のソフトは、
はい。
ユニコーンオーバーロード。
おー。
ああ、来ました。
来ましたよ。
来ましたね。
確かに興味あったんですけど、手出してないんですよね。
絶賛プレイ中ですね。
おー。これは、がっつりやってますか？
これね、私も、まあ、面白そうだなって言って、はい、ずっと手出してなかったんですよね。でも、もうあまりにもこれは面白い。みんなが面白いって、ちょっとやってみたんですよ。うん、
ええ、
ね。めちゃくちゃ面白いです。
噂にたがわぬ。
いやー、ほんとね、なんだろう。まず、うん、この、ファイアーエムブレムシリーズを好きな人は絶対ハマりますね。
うん、うん、でしょうね。
はい。あと、オーガバトルとか。
うんうんうんうん、
あれが楽しかった人はめっちゃ楽しめます。
あ、そうか。リアルタイムなんだ、これ。
リアルタイムプラス、これね、クリンクさんはわかりますかね、昔、そのディスクシステムか何かで出てた、
はい。
RPG なんですが、何人かの部下に指示を出して戦闘を始めて、ここで、防御する、攻撃するみたいな、そういう指令を出して、
はい。
戦闘するっていうやつがあったんです。タイトル忘れちゃったんですけどね。それにめちゃくちゃ似てるんですよ。
記憶にないですね、これは。
ちょっと調べときます。
なんだろう。
だから、条件を与えるんですね。戦う前に。はい、編成も全部自分で作れて。
うん。
敵が3人いたらこの技使いなさいとか、
うんうんうん、
体力これだけ減ったらこれを使いなさいとか、そういう条件を与えておくんですよ。
はいはい。
で、戦闘はもう全部オートバトルなんで。
うんうんうんうん
うん。それの、こう、戦略とかシミュレーションがすごく楽しいです。
おー、なるほど。
うん。だから、一回、戦闘終わって、新しい武器、防具、手に入ったり、あと、新しいスキルが入ると、またこう、編成考えるんですよ。
うん。
で、全然先に進まないですね。
なるほど。
それ、考えるのが楽しくて。
うん、うん、うん、うん。
で、まあ、キャラも可愛いし、まあ、全部、フルボイスですし。
はいはいはい。
面白いです。
まあ、割と個人的には戦略シミュレーションって苦手なジャンルだったりするので。
ええ。
だから割と、その、ヨッキー先生に ね、結構おすすめをしてたりしてたんですけど。
確かに、ファイアーエムレムとオーガバトル、どっちもまあ好きっちゃ好きなんで。
もう、どっちもいいとこ取りですよ。
もう。
うん。ちゃんとその、キャラごとにいろいろこう、因縁とかこう、愛憎部分がいろいろあって、あいつ嫌い、あいつ好きみたいな。
うんうん
うん、でまあ結局みんないい人ばっかりなんで、まあ、丸くは収まってるんですけど、
うん、
まあそのなんだろう、こうプレイヤーってキャラクター同士のこう親愛度とかもいろいろついて、
うんうんうん、
いろんなところでそのキャラクター同士の会話なんかも楽しめますし、
うん、まあなんていうか、こう、普段、その、シミュレーション、戦略シミュレーションゲームをやってなかった人たちも、ドハマりしてたっていう印象は、ありますね。
あるでしょうね。評判
とか聞くと。
はい。
うん。
普通に、レベル上げれば勝てるんで、うん、もう、本当にこう、ハマっちゃう人は、こう、効率化。
うん、うん。
少ない人数で、パーティー組んで倒すとか。
うん。
画面上にもうチーム2つしか出さないとか、
うんうん
う
ん、
もうわけのわからん遊びができます
なるほど、
うん、まだ中盤ぐらいですかね。まだ終盤まで行ってないんで、
うんうんうん、いやー本当になんかもうなんていうんですかね、
はい、
もうすごい楽しんでるっていう人たちが多くて、
そうでしょうね。
うずうずしつつも、こう、僕が手を出してはダメなんだろうなと思ったりはしつつという、
あ、
そういうジレンマが。
いやー、面白いですよ、これは。
あ、
多分、いろんな層を取り込めたのは、難しくないんですよ。キャラ死んでも、撤退するっていう形で死なないですね。
はあ、ははあ、はいはい。
で、ちゃんと次のショー始まったら普通にいますし。味方になる、ファイアーエンブレムやるとわかるじゃないですか。こう、味方になるユニットいるときに、こう、いろいろ条件、いや、こいつに話しかけて、いや、こいつが仲間になったらと、こいつに仲間にならないとかいっぱいあるんですけど、
うん、
ないんですよね。普通に話しかけたら、もう話しかけると話しかけるフラグがちゃんとついてるんで、
ああ、
うんうん、こいつに話しかければいいんだって簡単なんですよ、すごくアイテムほぼ使い放題ですし
使い放題、
使う、まあ買え、まあ、お金貯めて買えば、
うんうん
うん、はい、死んでもすぐ生き返らせますし、
うん、
自分で縛りをつけない限りは簡単です。そうなんですよ。
いやー、本当にバニラウェアのグラフィックを眺めるだけでも、
うん、
まあ楽しいんだろうなとは思うんですけどね。
いや、楽しいですよ。
うんうんうんうん。
なんまあ、あとはそうです。キャラがみんな可愛いですね。可愛いし、かっこいいし。
うんうん。はい。
うん、あとな、うん。
あ、なんですか
ね。いやいや、すごいくだらない話なんですけど、
はい。
なんかわかんないですけど、女の子みんな、大きいんですよ。あれ、僧侶じゃないよなってぐらい大きいですよね、なんか。
いや、どうなんですかね。
これはどうなんだろうと思って。
それは背の高さではなく。
まあ、ある部分ですね。
P、P とかですかね。
P ですね。はい、
ああ、はい。まあまあ、そこはあれじゃないですか。職業関係ないじゃないですか。
いやー、どうなんだろうと思って。いや、だから、クレリックとかそういう回復系の女の子がみんなそうなんですよ。うん。 ちょっとそこだけが気になりますね。
ああ、そう。
いや、そこ流してください。
いやいやいやいやいやいや。いや、ちょっと、考える、うん。あの、ちょっと考えどころじゃない。
いや、でも、クリックさんも多分最初の、なんだろう。
ええ。
あれがスイッチで、あれがあるんですよね。あの、お試し版があるんですけど。
はいはい。
その時に思うと思います。ちょっと大きくないかなって。はい。
どうなんですか？他の職業は、そうでもないんですか？
他の職業は、まあ、全然普通に。あの、エルフなんか普通にスリムですからね。割と、
うん、ああ、まあまあ、エルフはスリムな方かな？
かな？
なんかですね、
うん、
あの近年のエルフってなんかすごいグラマーみたいな描き方されてるんですけど、
ええ、
なんかエルフってそのファンタジー黎明期って、
ええ、
なんかそんなグラマーじゃなくて逆になんかこうガリガリな印象が、
まあそうですね、どちらかというと
あった気がするんですけど、
うん、なんかいつの間にか、
うん、そうなんですよね、
うん、
まあまあまあ、どっちでもいいんですけど。そこは。
一瞬で流れると思うと全然流さない。
いやいや、ちょっとね。
はい、まあ体験前
ってことですね。深掘りしたいところです。ユニフィーっていうキャラクターがちょっと気になります。
ああ、ユニフィーかわいいですね。
かわいいですね。
うん。どちらかというと、はい、まあ、エルフの方がいいかな。
まあ、エルトリンデさん
ですか。エルトリンデかわいいっすね。それの妹もかわいい。まあ、かわいいですね。あ、エルトリンデが妹か。
ちょか、この衣装の透け具合は 何事なんでしょう。
これね、エルフらしくないんですよね、スケスケで。全然こう、いやいやいや、エルフさん、ちょっとその際どさなんですかって。
まあまあまあまあ。でも、なんでこう、ファンタジー系って、
ええ、
この魔法使いというか、魔女系の人って、
ええ、
際どい格好なんですね。
そうなんですよね。謎ですね。
これも、なんか昔からよくありますよね。
やっぱ、それこそ、ね、ダンジョン&ドラゴンズに、
ええ、
こう、そういうキャラが多いからじゃないですか。
ああ。
みんなセクシーでしょ。
そうなんですかね。
なんかそんなイメージ。ビキニはまあ普通に着てるみたいな感じですけど。
まあまあ、それは戦士の話ではあるんですけど。
でもローブのスリットやばくないですか、でも。
あ、そう。まあそうですかね。魔法使い、女性魔法使いってあんまり、なんかあれですよね。D&D の世界ではあんまり見た覚えがないんですけどね。
確かに。
うん。なんかどっちかっていうと、ひげ生やしたじいさんみたいな印象が強くて。
確かに。
ああ、まあまあまあまあ。なるほど。
はい。
なるほど。なるほどです。
何の話や。
はい。はい。という、ユニコーンオーバードードが第2位でした。
第2位ですね。
ございました。
いやいや、
1位なんですけど。ということは。
はい、
ということは。
1位は。
1位は、もうあれが出てないっていう話ですけど。
あれですね。
そうですね。得点はですね、2位が31点だったんですけど、1位は43点。
うん。
1位で、1位で、この点数っていうの
は。たのっていうイメージが強いんですけど、
ちょっと今までのね、そのやっぱぶっちぎりっていうのが起こった場合はそうでもないんですけど、まあ確かにこういう風なちょっとばらけた結果みたいな、時もありますけど、1位票が7つ、2位票が1つ、3位票が5つで合計13票。
ようやく2桁。
まあ、ただ一応62名が投票してるから、まあ、5分の1の人は何らかで選んでるという、ことにはなりますね。で、
はい。
栄えある、ファミステゲーム大賞2024、はい、第1位。
第1位。
はい、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ HD2D リメイクということになりました。
お
はい、
めでたい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、自分としてはもうこのゲームはあんま語ることねえな、みたいな。もういいっす。結局昔のファミコン版を遊んでる人も遊んでない人も、まあ、やってみて、それぞれ、思うところはあるかなと思うんですけど、まあ、やってみてくださいよと。あと、まあ、個人的には、ああ、この後のドラクエ1、2、むっちゃ楽しみ、みたいな。
まあまあ、プレイ人口が多ければ、当然賛否あるよねっていう、まあ、とこですよね。まあ、僕なんかはもうファミコン版でドラクエ3って止まっているので、なんかこう、ツイッターでも話したんですけど、スーパーファミコン版をちょろっと始めたときに、なんか、むしろこう、退化してる印象があって。まあ、それがなんていうか、3D の表現に、ちょっとこう、建物とかをした結果、ファミコン版では、北側に、家の出入り口があったのが、すべて南側になっている。
そうなりますね。
そういうのが、あれ？って思ったりっていう、そういうなんか、こう、なんていうのかな。グラフィックが良くなった代わりに発生する謎の、こう、弊害というか、なんかそういうのを感じたりとかして。
ね、HD2D はこれね、オクトパストラベラーとかでね、おそらく、ノウハウができてるんだと思うんですけど。
まあ、あと、開始早々やっぱり、あれですかね。その、性格診断みたいなのがあるのが、まあ、まず、ああ、これはスーパーファミコン版のリメイクなんだなっていうふうに思わされるというところもあるんですけども、まあ、僕が直接遊んだのはその辺までなので、その後がどうなのかというところではあるんですが。
まあ、マップもね、ちょっといろいろ、その、例えば、行ける行けないとかいうのが結構、各所に作られててですね、アリアハンスタートしたとこでも、入れない場所って普通にあるんですよね。そのまま、なんちゅうか徒歩では。ここでは入れない場所っていうのが普通にできてて、で、まあ、後で、その、船だったり、ラーミアだったり、使って、立ち寄らないかん、みたいなところ。まあ、立ち寄らないかんっていうか、立ち寄ったら、まあ、アイテムが落ちれますよぐらいか、ぐらいのところはあったりするんで、まあ、そういうふうな、まあ、リメイクって言ったらあれですけど、新たな要素っていうのが、まあ、あったりはしますよね。大変、ちょっとめ
ん
どくさいのが、小さなメダル集めるのがめちゃくちゃめんどくさいですね。盗賊が。
それは集めなきゃいけないとか。
いや、そういうわけではない。そういうわけではないけど、まあ集めたらその強い武器とかね、そういうのはもらえるんで。
まあ、あと、本当にね、ファミコン版で止まっていたので、スーファミ版とか、その、ね、H2D リメイクを、こう、のアリアハンを見たときに、なんていうか結構そのファミコン版の城の位置って、結構その湖というか、水に囲まれたところを結構歩かされて城があるっていうイメージがあったのが、スーファミ版だと、橋ちょっと渡ったらすぐ城なんだっていうのが、
まあ、
なんか印象がだいぶ違うっていう。まあまあ、しょうがない、しょうがないことではあるんです
よ。あとは、やっぱ今までおらんかったところに中ボスが配置されてるっていうのが、
はいはいはいはいはい。
これがまあちょっと斬新で、何にも。
それはあれだよね。今回のリメイク版から登場だよね。
何も用意してなくて言ったら、めっちゃ苦戦したりとかね、レベルが低いから。レベル上げていけばいいんですけどね。 あの、もうなんかその、ボスキャラなのに、あの、延々と仲間呼びまくってから、全然バトル終わらねえみたいなところもあるし。
ありましたね。
あれはちょっとさすがに、それなりの準備をしていかないと絶対勝てねえな、みたいな。そういうふうなのもあったり。結構中ボスが、レベルが低いとちょっとやっぱり結構苦戦したりとかですね。本当にレベル上げたらめっちゃ楽なんですけど、あの、ボスとかはね、大概の。
なんかそれはあれだね、なんかファミコン版しかしてなかった人にとってはかなり、
斬新
の罠というか、
罠ですよ。
斬新ですよね。いや、本当あの、勇者が一人でね、あの、持っていく試練とかあるじゃないですか、洞窟に。あれの終点で見事に、みたいなね。やっすやら。いやー、何回もあそこに潜るとは思わなかった。
いや、またここに来るのかなとは思いましたよ。
あ、まあ、いろいろありますけど、まあ面白いです。
うん、面白かったです。
あと、あの、まあ、なんというか、経験値稼ぎもね、あの、やろうと思えば、あの、はぐれメタルばっかり出てるわけじゃないけど、スライムばっかりか、スライムばっかり出てくる場所っていうのがあるんですよね、世界の各所に。
ありましたね、はい。
で、あの、アリブガールドの方行くと、あの、そのスライム島行くと、はぐれメタルが結構な確率でボンボン出てくる。
出ますね。
そういうの、まあ、やっぱ、ちょっとまだ、あの、効率よく狩るために、あの、武闘家の会心必中とかそこら辺もいりますけど、まあ、結構そういうのができてくると、バンバン枯れて、結構、なんちゅうか、サクサクレベル上がるんですよね、ほんと。
確かに。
高いレベルになっても結構、なんちゅうか、必要な経験値ってそんな変わらんのですよね。不思議と。それでから結構、何回かバトルすれば、一個レベルがやっぱ上がるわ、っていう感じでから。で、結構レベル99とか、まあ、ちょっと時間かければ、まあ、普通に到達できて、で、またそこから転職してレベル1になって、で、また、なんか、ステータス稼ぎみたいな、こともなんか結構、本作やれるようになってるのかなとは思いました。
あ、そういえば、難易度選択があるわけ
じゃないですか。ああ、はいはい。
ゆき先生は？
あ、あの、普通ですか？
あ、ノーマル。ノーマルで。
ただし、なんていうか、
うん、
あのそういうふうに、あの特にあのメインストーリーに関わらないというか、あの経験値稼ぎ、とかの時には、うん、あのイージーモードというか、優しいモードで、あえてやってましたけど。
はいはいはい。まあ、もらえる経験値とか、もらえるお金とかは変わってくる、
まあ、あの厳しい方にすると減ります。だけど、まあ、普通と優しいやったら変わらんかったかなと。
あ、そうなんだ。そこ変わってないんだね。あ、じゃあ、優しいはあれだ。死んでも。
そうそうそうそう。あの、死なない。
死なない。死んでも
死なない。死なない。死なない。ヒットポイント1で死なないという。
1で止まるんですよね。
すごいぬるげー。じゃあ、ぬるげーですけど。絶対死なない。
まあ、これは余談なんだけど。
うん
すごいいろいろやり込んでる人が検証動画を上げていて、なんだっけ、何ターンだっけ、
あ、はいはい、あの
何ターン以上その戦闘終わんなかったら、強制的に全滅扱いになるっていうのがファミコン版からかな、あるらしくて、それをそのスイッチの優しいモードでやったらどうなるかってやったら、普通に全滅扱いになるっていう
全滅したんや。
そうそう。あ、死ぬんだって。そんな反応だったっていう。
じゃあ全滅するのは一応そういう手があるってわけね。
一応ね、その、優しいモードでも。
全滅はすると。
そうそう。
じゃあ火力が足りなさすぎて、敵が例えば回復呪文とか使うやったらあり得るかもしれない。
そうね。あ、そういえばあれだね。割とめんどくさいというか、批判されていたのが、こう、敵の意味のない、その、 なんかすごい防御、
あ、大防御
みたいなのをして、うん、なんか無駄に時間かかるのはやめてほしいみたいに言われているのを見たことは。
時間稼ぎやね、ほんとあれ、ほんとマジで。
うん。
どんな攻撃をしても、あの、一桁ダメージになっちゃうんだけど。
うん、うん、うん。それはちょっと確かにめんどくさいな。
い結構な敵がやってくるんですよ。
ああ。そう、どうなの？結構、僕が割とファミコン版で、ここってノーヒントだよなって言っていたようなところとかは、しっかりヒントが出てきたりするの？
しっかりかどうかはちょっと確認してないんだけど、
ああ。
多分、詰まることはないんじゃないかな。
うん。いろいろストーリー追加されてるんですよ。
はいはい。
うん。なんだろう。ガイアとか、お前誰だよっていうの、うん。で、ガイアもちゃんとストーリーついてるんで。
うん。
あと、なんだろう。例の船乗りの骨とかも。
うん。
愛の思い出でしたっけ、
はいはい、
ファミコン版の説明書についてたやつ。押し戻されてるときに使うんだよって。ほら、ファミコン版は、ゲーム自体には出てなかったけど、説明書にヒントが書いてたんで。
ああ。
あれもちゃんとゲーム上で説明がありました。
はいはいはい。あ、そうかそうか。次に何をすればいいかっていうのを、
はい、
こう最近のロープレイにこう表示されるっていうのは、
はい、
まあ、今回あるみたいですね。うん、
ありました
っけ？あれも非表示ってあるんですかね？
いや、ああ、非表示。特に出さない。特に出さないってことはできたかな？
うん。一切気にしてなかったから、覚えてないですね。うんう
ん、まあ、ありゃ便利ですね。
うん。
うん。まあ、どうなんでしょうね。それがいいのか悪いのかは、
うん、
遊んだ人が判断するってところかな。
うん。
あ、ね、
うん、
あ、でも本当、一通り遊んでみてくださいですわ。
そうですね。
で、今年出る予定のそのドラクエ1、2の、やっぱりメイク遊ぶんだったら、これをまずやっとかないとなというとこですね。うん。
まあ、このね、3の評価というか、には直接関係ないんですけど、
うん
うん、個人的には、うん、1から出てほしかったなーという、
うん、
ところがあります。
まあでも結局、そういうふうにストーリー、時系列に沿ったストーリーを今回多分重視したんだろうなというのが分かりますけどね。
なんとなくね、これは、スターウォーズをエピソード1から見るっていう感覚に近いので、
ああ、まあね、
同じことも言いました。
ちょっとね、残念な気が、驚きがあっていうところが、っていうね、
でも
思ったりしました。
でも、はい、本当に3の最後の場面見てから、うん、あ、これワンツーでどういう風にこれ回収してくるんかな、みたいな。
うんうんうん、そうですね。
というのはむっちゃ楽しみなんですよね、ほんと。
はいはいはい。
確かに。
うん、まあだから。
まあ実際に。
うん、実際、
はい。はい。あ、いやいやいや、今まとめに入る。
ああ、そうね。いや、ほんとスーパーファミコン版の2とかさ、タマルトリナの王子が、ハーゴンの呪いでから、
うんうん、寝込むみたいな。
メラヌーの宿屋に泊まったら、なんか、動けなくなっちゃったから、僕はもうダメだ、みたいな。
うん、
で、世界中の歯であっさり、動けるようになるというイベントがあるんですけど、うん、ああいうとこも、ちょっとどうなるんか、気にはなる。
ああ。うん。なんか、噂によると、
うん、
なんか、ね、サマルトリアの王子が死んだ状態で、うん、なんか、シドウを倒して、うん、サマルトリアに戻ったら、なんか、ね、妹が襲いかかってくるみたいな、話が。
なんかありましたね。
入る予定だったとかなんとかっていうのが、うん、ね、ファミコン版の頃にあったんですが、うん、まあ、さすがにそれしないでしょう。
さ すがにちょっと無理かもね、それは。
うん、
なんかね、ワンを一人旅にしないかもしれないみたいな話も、ちょっと出てきてはいるみたいなんですが、まあ果たしてどうなるか。
なるとまたゲームバランスがまた、あれだな。
うん。
うん。
一応ワンは一対一の世界だったからね。
うん。
まあまあ噂段階では。
NPC 付けるとかなったら、まあ、やっぱり元のワンじゃねえよな。
うん、って思っちゃうよね。っていうことなんだよね。まあ、仲間表記するとした姫かな。
うん、ああ、そういうこと。わかります、わかります。
まあ、姫を守りながら帰るみたいなのは、あっていいかなっていう気はするんです
けど。ああ、確かに。
でも、今考えたら、姫連れたまんま、竜王倒すこともできるっちゃできるんだよね。
うん。
そう、
ね。うん。3は、よくよく考えたら、クリンクさんは3まだプレイされてないですよね。
あ、今回の。
ですよね、今回の。で、うんうん、11もやられてない、
はい。11はやりました。
あ、エンディングまで。
11はもうしっかりクリアしてます。
ああ。
はい。
3はそっからなんですよ。
うん、
オープニング。
ああ、というかですね。いや、11のエンディングの最後の最後が、はい、まあ、3の勇者を起こすシーンっていうのは知ってはいるので、あれは実際ファミコン版でもあった。
いや、今回、ここでは今回、ちゃんと、繋がってるんですよ、シーンが。オープニング。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。もう全部同じ。
はあ、ははあ、
だからちょっとこう、11やった人は、3のオープニング楽しいっすよね。
うんうんうん、
あれ、そんな違いありますっけ？
ちゃんとこう、なんだろう。うん。11のエンディングも直近で見たばっかりなんで、だいたい覚えてるんで、本の色とか、動き方とか、セリフも全部一緒ですね。多分。
ああ、そうなんですね。
うん、S の最大の感動ポイント、そこでしたね。
あ、そうなんですね。
おおーってなりまして。
S がついてない、もう初期イレブンをクリアしてるんで。
なるほど。
ただそこで、あ、これってドラクエ3の冒頭だよな。
ああ、そうです。
っていう印象はあるんですよね。細かいところは覚えてないんですけど。
ああ。起こしに行く前の、前の段階あるじゃないですか。
ん？
起こしに行く前の段階、お母さんが一人で本を読んでる。
あれ、そんなシーンありましたっけ？ですね。まあ、その起こしに来るっていう印象しかないんで。
なるほ
ど。うろ覚えっちゃうろ覚えなんで。あ、どうなんだろう。
いや、ここ、多分ね、やってれば、ああ、ここ繋がってるってなると思うんで。
なるほど。
はい。
ちょっと調べてみます。はい、はい、はい、はい。うん。
3は、もう私はもうどれも好きですね。ただスーパーファミコン版やってないんですよね。ファミコン版はやったんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。
ゲームボーイ版は。
ゲームボーイ版は持ってますけど、まだやってないです。もう冒頭だけ。もう、それこそ、
はははは、
うん、ファミコン版はもう白鵬でやりましたんで
、うん。はいはいはい。
勇者抜いて、勇者抜きでゾーマンは倒して、あと光の玉なしでは多分倒せないですね。
あ、そういえば、今回の HD2D ってクリア後は勇者外せるんですか？
はい、外せますよ。はい。
あ、なるほど。そこは
同じ勇者
ローズ。同じなんです。
へぇー。なるほど。
とっくに外してます。
うんうん
うん、一番弱い。
一番弱いんですよね。
まあ、そういう話ですね。
だって転職ができないから。
うん。
うんうん、まあ、その点、ファミコン版は勇者最強でしたけどね。
ああ。
なるほど。まあまあまあまあ。まあ、これも。いずれやらなきゃな。ちゃんとやんなきゃ。 まあ、今、あの、話の流れで気づいてると思うんですが、これも買ってはいるので、買って、序盤だけやってる。
いやー、やってみてください。
いや、本当に、最後までね、
うんうん、
とりあえず進めていただきたいです。
はい。
そして、やっぱ、ドラクエ1、2に、本当は進んで、
そうですね、
欲しいなーという。
どうなるんだろう。
まあ、まだ発売日は決まってないっていう。
本当に今年中に出るのかね。
どうだろうね。まあでも、今年出す予定で、
組んでたとは思う、
ね。まあ、この、ね、うん、3の評判とかを聞いて、うん、まあまあ、で、結構その1と2ってどうすんだよみたいな意見とかを聞いて、仲間をつけようかとかって判断するんであれば、今年中は無理だと思
ってますね。あ、そりゃそうですね。もう決まってないと思う。
まあ、だとすれば、多分そこまでしないんじゃないかなっていう気はするんです
が、う
ん、
もう、あの、思うように作って出すっていうね。
うん。
うん。
いや、それでいいと思うんですけどね。
で、なんで1と2をセットにしてるかっていうと、多分これもスーファミ版の1、2の、
うん、
HD、2D リメイクになるんじゃない、うん、って思うと、
うん、
まあ、1ってすごい短く終わるんじゃないかっていう気はする。
ああ、それは、ね、そうで
しょ
うね。
はい、それはしょうがない。もう、なんちゅうか、うん、下手に付け込まれなくていいとは思うんですけど。
うん。うん。
うん、そうね。まあ、どうせ盛るなら2でやってほしいなっていうところですね。そうそうそう。はいはいはい。
はい。というわけで。
というドラクエ3ね。でした。
ちょっとまあ振り、まあトップ10だけちょっともう一回、言いますと、はい、1位がドラゴンクエスト3の HD2D リメイク、2位がユニコーンオーバーロード、はい、3位、はい、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、4位、はい、エルデン・リング、5位、ロマンシング・サガ2のリベンジ・オブ・ザ・セブン、6位が、6位タイが2つ、竜が如く8、ザ・ファースト・ディセンダント、8位がファイナルファンタジー7リバース、9位がバルダーズゲート3、10位が100英雄伝と、いうことになりました。
はい、うん。トップ10のうちの3タイトルがリメイク作品。
うんうんうん、
まあなんか最近リメイクが増えてるっていう現れでもあるのかなっていう気はしなくもない
ですね。新規のIP を出しても、うん、なかなか食いつかないというか、
うん、でもその中でユニコーンオーバードードは、うんうん、大健闘ですよね。
エルデンリングとか、あの、ね、前身のブラッドボーンとかダークソウルとかここら辺の、うん、まあ、積み重ねもあってっていう感じなんですか。
うん、あ、そう考えると、マルキー新規に数えられるとしたら、ユニコーンオーバードードと、ザ・ファースト・ディセンダント。実はこの2タイトルだけなのでは。
あ、
いや、ちょっと待って、ファースト・ディセンダントが、どういう位置づけのゲームかが、いまいちわからないので、なんとも思わなかったが。
ゲームはまあ、元素水光伝とか、ブラインですかね。
うんの流れかなって思うと、うん、バルダーズゲートも日本では知名度ないとはいえ、3ですし。
そうですね。
で、
竜が如くも8。
あ、そうだね、
うん。
で、まあ一応その、なんちゅうか、ナンバリングのゲームなんですけど、自分ちょっと疑問に思ったのが、うん、今回のランキングの中で、うん、アマードコア6ないなって思って。
うん、ああ、本当だ。
そういえばないな。
不思議と出てこない。
一世を風靡してる。そうね。確かに。まあ、まあ上位3位という、一人3秒っていう扱いでもあるので、
うん、
そこでまあ、
切られた。
まあまあ、あとは24年に遊んでいたかどうかっていうところもあるんでし
ょう
ね。
うん、
遊び尽くして、ってしまうともう
そこまでじゃない
触れないかもしれない。
そう考えるとまたエルデンリングってすげえなと思った。
あ、まあまあまあ大型の追加ダウンロードコンテンツがあった、
うん、あ、そうですね、
大きいかもしれない。 しかも、それ、なんか今回初だし、ダウンロードコンテンツをゲームオブザイヤーのノミネートにしてしまったっていう話題もあったので。うん。
なるほど。
まあ、ただそうね、アーマードコアの話をすると、面白い話題が去年あって、なんかチートを使ってめっちゃ強化した、プレイヤーがいて、でも、その凄腕の歴戦の、レーブンな人たちが、中ボス扱いして、こうすれば倒せるみたいな、そういう攻略法を見つけて、ボッコボコにするっていう。だからなんか、歴戦の戦士すげえ、みたいな話になってて。
ダメージが当たんなかったんですよね。
らしいですよね。
俺たち。
それをこうすれば入るみたいな。
ほんとひどかった、ね。面白かった。そね、俺たちは
そのシステム
を、ね、壊れないおもちゃが欲しかったんだ、みたいな。
はい。
いやー、凄まじいなっていう。まあ、なんかこういうランキングには上がってこないですが、そういう面白いエピソードみたいなのは、結構、まあいろいろなゲームではあったので、なんだかんだ2024年も楽しいゲームライフというか、そんな感じだったかな。
はい。
うん。どうです他、何か。全体的なところを見て、これはっていうのが。
ただ、どうしてもこの妹生活ファンタジーに目がいっちゃう。
まあね、これはスイさんと僕がね、なんか、こう、突発的に、こう盛り上がったという
でもこれ面白いですよこれ本当に
面白い
ですよゲームとして育成ゲームとして
まあファンタジーの要素はありますけどまあだから、ね、ファンタジー世界で妹ってついてますけどまあ恋仲な人と同棲をするとこんな感じかなみたいな、うん、まあファンタジー世界の同棲生活シミュレーションゲームみたいな感じなので。まあ、ぶっちゃけ江戸ゲームですけど。
ぶっちゃけすぎ。
はい。じゃあ、とりあえず、はい。では、このあたり。
はい。
で、
まあ、まあ、ちょっと激推しなゲームとしては、ネタバレが激しすぎる BG はぜひ。
やりましょう。
面白いので、はい。はい。まあちょっと何も見ずに、知らない人は本当に、何も見ずに始めてほしい。はい。というところで、ね。はい、はい。今年のというか、2024年のファミステゲーム大賞。
本編は、
ランキングで
終わり。
はい。以上となります。
おまけのエンディングがこの後。ね。
はい。はい、エンディング。
はい、エンディングです。
はい、
という名の抽選会ということになります。まあ、毎回恒例ではありますが、
はい、
まあ、ささやかなプレゼント企画という、
ね、
はい、勝手に送りつける的な、あれです。
送りつけ商法みたいな。
はい。ちなみに、スポンサー、ユッキー先生、今回の内容は
今回の内容は、ですね、はい、まあ、とりあえず、1位から10位までに、今回入った、
はい、
ゲームタイトルのソフトを、
うん、
まあ、一応、二人にしましょうか。
そうですね。
うん、
はい。お二方に、送りつけるという。
送りつける。
まあ、その、1位から10位に入っているソフトであれば、まあ、お選びいただくことは、可能であります、
はい
はい。はい。はい。
ということで、結局、まあ、まあ、例外というか、プレゼントをいらないと言ってる方もいますので、うん、まあ、それを除くと、一応59
名
の中から、 勝手にこちらがお互いですね、クリムとヨッキーそれぞれが番号をつけて、で、はい、お互いの番号を言い合うというか指定すると、うん、まあ多分ないとは思うんですけど、かぶった場合はまたちょっと再抽選みたいになるんで、
うん、はい、
はい、じゃあそういうことし
てですか。はい、ではクリンク賞的なもの
をい
くと、
はい
はい、じゃあね、1位の得点
を
43
はい
でいきましょう。
はい、では43番、こちらのつけた43番の方は勘助さんですね。
勘助さん、
はい、
おめでとうございます。
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 勘助さんのなんかメールはメッセージがありましたっけね。メッセージ、いつも楽しく聞かせていただいております。お体に無理のないよう配信頑張ってくださいと。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
じゃあ、お一人さん、まず勘助さんですね。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、じゃあ一応自分は1から59までの乱数どれかです、あのアプリでちょっとやりますので、
はい、
では押します。こっち30番。
30番、はい、30番の方、こちらが番号を振っていた方はアキランさん。
アキランさん、あ、はい、この方ですね。はい、おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
アキランさんのは ありました。はい、メッセージです。1年経つのは早いものであっという間にゲーム対象の時期になりましたね。はい、自分は今年で49歳になりますが、若い時ほどゲームに熱中できる熱が長続きしなくなり、30分ぐらいやるとやる気なくなりますよ。そんな中、うん、細々とプレイしているゲームを選びました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあアキランさんと
勘助
さん、勘助さんですね。
ですね、はい、
お二人にちょっと、このゲーム大賞会が配信されたしばらく後にちょっとメールを送ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。はい、
さあどうですかね、ゲストのスイさん、
はい、
今回の今回のランキングの収録会、
うん、
まあランキングの内容だけではでなく、なんか感想的な、うん、
そうですね、まあ、いつもにまして票がばらけてるっていうことは、まあみんなゲーム好きなんだなっていうのと、やっぱこう自分の推しっていうのがやっぱり皆さん持たれてるんですよね。そういうのもやっぱりめちゃくちゃ大事だし、でも年取ってきたからちょっとゲームできないって私もたまにちょろっと思ったりするんですけど、そういうのでこうなんだろう、今まで楽しんできたものを諦めちゃうの嫌だなと思って、
うん、
積みゲーはなるべく消化していかなきゃなと思っています。本当にこのランキングを見るとやっぱりこう遊んでみないと楽しみ分かんないんだろうなって、
うん、そうですね、うん、
だから今回ちょっとね、あのランキングに入った中で気になるゲームはちょっともうチェックして、うん、ダウンロードしてやってみます。
はい、はい、
はい、
ぐさぐさぐさっと刺さる感じ
やっぱ年のせいにしちゃダメですよ本当に、うん、
いや、まあちょっと今年は自分で考えた企画も進めなきゃいけないので、
うん、
あの所有ゲームアーカイブスやっていくので
いやでも、うん、クリックさんのそのねレトロゲーとか、あとマッピングしてるのを見るとね、はい、こう、やりたくなるんですよね、女神転生とか、また。
いや、女神転生1は、はい、マッピングしがいありましたよ。
ああ、確かに。大丈夫かな、今覚えてるかな、もう大体覚えてるんですよね。もう目つぶってもいけるぐらい。うん、
いや、そこをあえてですね。
マッピングして。
すべて踏破する。っていう形でやっていただきたい。
まあ、もう一回やりたいですね。ルースのコインとか、日の株土取って。
うん。
はい、やろう。やろう。そんなことをいろいろ考えさせられました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。
はい。ということで、まあ、毎年恒例行事が、こうして終了いたします。
あと何年続けられますかね。
100まで行きましょうよ。
まあまあ、可能な限りはというところですけど。
はい。
まあ、おそらくこの配信は2月中には行われているとは思うんですが、
はい、
まあ3月からは通常回に戻りますので、はい、皆様、通常通りのお便りお待ちしております。ぜひお送りください。
お願いします、
うん、あの。妹生活ファンタジーってなんだよとか、そういう感じで、まあ、メールをお送りください。はい。
はい。
では、夜も更けて、早朝になろうとしてくるので。
やばいやばい。
はい。今宵はこれまでにいたしとうございますということで。
はい。
はい。はい、それではまた皆さん、通常回に向けてお便りお待ちしておりますので、それまで。さようなら。
さようなら。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。